現在はですね、2019年の、ですね、9月の13日のですね、金曜日かな、金曜日です。ですね、トランプ大統領が昨日、今日の時点で、北朝鮮とのですね、金正恩さんとの米朝首脳会談がおそらく年内にはあるであろうみたいなことの示唆を言っております。結局のところですね、これはトランプ大統領がボルトンさんを解任したという動きがあったでしょ。まあ、ボルトンさんは自分で辞めたというふうに言ってますが、それはまあ、後でわかりますけれども。このことにおいてですね、やっぱりホワイトハウスでですね、取材を向けられたときに、金正恩さんと会うのかどうか、云々。こういうことに対して答えた流れになってますが、一応ですね、米国は建前上、今のところですね、核廃棄をしない限りにおいては、核放棄をしない限りにおいては、経済制裁は一切緩めないということの、立場をですね、堅持しております。固く守っております。でですね、この今日、日本時間の今日のこの動きを受けてというわけではありませんが、韓国のムンジェインですか、文在寅さんがですね、国連総会にですね、22日から26日にですね、なんでこの人は行くのかなとも思うんだけど、国連総会に行くときに、トランプ大統領と会談するということを速報でですね、いろんなソウル総合だとか中央日報うんぬんかんぬんが流しております。ああ、私は工作が始まったなと思っております。結局ですね、この米朝の首脳会談が行われる流れの中に自分をかませてくれということも当然あるでしょうし、今のですね、日韓の対立というかですね、そう、韓国は一方的に悪いんですが、それらの流れの中で、米国にですね、日本をどうか懲らしめてやってくださいということを含めるですね、いろんなことを言いに行く。まあ当然ですね、何らかの、取引見返りというかね、日本をなんとかやっつけてくれたら、言いなりにしてくれたら、命令をしてくれたらですね、韓国はあなたの言うことを聞きます的なですね、どうせそんなもんを持ちかけるんですよ。もう見え見えなんですけれども。今ね、地上波なんかにおいてですね、テレビ欄とか見りゃわかるんですが、韓国のですね、日本人を騙すための、日本国民を騙すための猛烈な反転工作が始まってるなと思ってます。つまりですね、それは、韓国の国民たちは日本人のことを嫌いじゃないんですよと。今行われているですね、韓国内の反日の運動というのはですね、韓国の国民のですね、意にそぐわないものですよというふうな、謀略工作です。早い話が。ああいう動きというのは潜在意識の中にですね、それらの気持ちがですね、隠されていなければ現実の形になることはありません。潜在意識のですね、奥底にですね、そんなものが全くなかったら、お金をもらってもですね、反日とかってやりません。だけど、ああいう形になってるでしょ。それはですね、反日といえば、例えば学校の単位が当たるとか、反日といえばですね、周りの受けがいいとか、というですね、社会の空気によるものもあるでしょうけれども、それは韓国人自身がですね、民族的精神的劣等感からですね、湧き起こる日本人に対してのですね、言いようのないそのですね、なんだろうね、悪感情。劣等感だな、やっぱりこれ、これがですね、大きくああいう行動に取らせていると少なくとも私は判定いたしております。で、そういうことの流れの中で、しかしですね、日本人に対して韓国人はですね、日本人のこと嫌いじゃないよ、だから日本人が変わって韓国と仲良くしようね、日本人が変わって今の韓国に対する制裁のような動きはやめようねという工作です。私ミヤネ屋のですね、ミヤネ屋現物見たことないんだけど、テレビ欄とか見るんですよ。そしたら、今日の日付のですね、なんかミヤネ屋さんはですね、反日はフェイクだと。韓国人たちは実は日本人のこと大好きだよみたいな。韓国人たちは騙されてるんだよみたいなことのですね、徹底的に韓国の擁護をするですね、工作番組をやってます。なんかこの、ツイッター見る限り、このミヤネ屋という番組というのは、北朝鮮と韓国から金もらって番組作ってんだね、少なくともこの番組制作会社の方々は、というふうな文章で語られることが多い。報道バラエティ番組という言い方なんですかね。です。だからね、仮に韓国の人々がいい人だったとしても、いや、そういい人はいるでしょう。つまり、無害な人ということです。いい人だったとしてもですね。それらは今の韓国政府を選んだということ、事実まず一点。そしてもう一つは、これらの選んだ韓国政府に対してですね、では彼らは具体的にですね、それはおかしいんだと。日本との関係をですね、こんな風にしていくのはおかしいんだと。具体的な実際的な行動に出てるかというと、そういう行動は一切してないんですよ。ということは、影響力がないということは、その人間集団はね、いないのと同じなんです。カウントしないんですよ。こういう場合においては。だから、いないのと同じ領域、力を持っていない領域にですね、焦点を当てて、だから韓国様の言いなりになりましょうねというふうに日本人を騙す一連の動きというのは、 どれだけ悪辣なものであり邪悪なものかということをですね、あなたは気づかなくてはいけません。自分自身で判定しなくてはいけません。あの韓国という国家体制、国家政治体制をですね、今のままですね、続けさせるということは、日本人にとって日本国国民の安全と財産と生命と保障の、それは全部守られないということになります。でですね、これらの日本人のですね、気持ちというものをですね、上手にですね、アジア人同士をですね、分裂させるためにですね、いわゆる日本極東アジアのですね、操り犯と言われるような、米国の中におけるですね、民間研究組織であるとかですね、研究組織、軍事機関というのがいっぱいあります。いわゆるですね、ネット右翼というかですね、ネットの中においてはですね、CSIS なんか有名です。マイケル・グリーンさんがどうしたこうした、ジェラルド・カーティ、確かに彼らは、日本人を操るためにね、いろいろ活動してきました。今もしております。だからマイケル・グリーンさんというのは今はですね、日本人を上手にですね、アンチ韓国の方向に走らせるために、韓国が悪いんだ、日本は正しいんだ、みたいな言説をですね、使っております。しかしね、私この人はですね、いわゆる、合理的選択論だったか選択的合理論だったかわかんないけど、自分自身のキャリアと月給を守るために、そしてそれを、向上させるために、どれだけでも自分のですね、態度、言説をですね、変身させることができるという能力の持ち主だという、よくあります。西洋世界でですね、出世するにはそういう力がなければ無理です。そういうですね、眷属の一人だと見ておりますから、あんまり真剣になってもしょうがないんじゃないかなと思います。現実にその韓国という勢力が、例えばこの米国の力を利用してですね、米韓同盟というものの中に置く米国の力を利用して日本の中からですね、あらゆる謀略を使ったですね、お金、エネルギーなど、ノウハウなどを泥棒してきたという、現実の歴史に対して日本人はもう我慢できないと言ってるのであって、この米国の策動に乗せられるなというふうな形の大体左側から聞こえてくるような言論なんですが、こういうものの言いたいこともわからないのではないのだが、もう切れちゃったんだから無理ですよ。なんでかって言うと、ここでですね、やっぱり妥協してずるずると同じことをやると、韓国というのはですね、朝鮮人、朝鮮民族というものはですね、また全然理知的、解明的な人々ではないので、やはり恩をあだで返すというか、あだで返すところがですね、もっとよこせと言い始めるんです。そのもっとよこせと言い始めることに対して、日本の側が言いなりになってるとですね、それらが全部日本国民からの税金によって支払われる形になります。我々の生活が脅かされていくんですよ。こういうことをですね、今脅かされてなくても10年後、15年後脅かされてるというふうになるのであれば、今この瞬間、幼稚園だとか小学生とか中学生になってる子供たちの未来を、今この瞬間の間違った判断によって暗黒の世界にですね、蹴っ飛ばすことになるわけです。私は少なくともそんな無責任な生き方をするべきではないと思います。まともなですね、頭の悪い私の大人、私は頭悪いけどね。そういう意味でですね、日本人は理知的で解明的で変わらなくてはいけないと思います。ただね、マイケルさんついでに言っときゃね、この人はずっとですね、日本人を操るですね、動きをしてましたよ。だから日本のですね、地方政治のですね、地方議会議員の選挙なんかにおいてもですね、ずっと付き従ってですね、地方議会の選挙からですね、地方の国政選挙に回ってですね、従ってですね、日本の政治制度及び現場でどのようなですね、仕組みで人々が動き、票につながるかということをですね、肌身で、いわゆるフィールドワークしてきた人ですから、言葉だけではなくてですね、レポートに挙げない流れの中だけでなくてですね、日本人という土人たちが、未開人たちがですね、どのような形でですね、選挙制度なるものをやっているのか、そしてそのですね、どこを抑えれば、どういう人物を抑えればですね、その人物をですね、当選させることができるのか、どうした、こうしたということをですね、全部わかってる人です。この人だけじゃないんだけど、複数いるみたいですが、私その複数までは知りません。で、このね、日本人、土人、だからこのね、確かこの人ジョージタウン大学だったと思うんですけど、違ったかな？ジョージタウン大学のですね、だから学歴高くないからこの人のですね、キャリアというのは CSIS までなんですよ。基本的なことを言えば。ジョージタウン大学というのは、いわゆる、我々は神に選ばれた白い天使であるというふうなことを本当に心の底から潜在意識からどうも信じきっているような、こんな決めつけしちゃいかんのだろうけど、バチカンとね、旧教ですね。旧教の中の、さらに、私はですね、さらに、この中におけるですね、軍人集団であるとか、商売人集団たちがですね、時にはイスラム教、時にはですね、ユダヤ教なんかにですね、便利だから使えるから、回収したりなんかするですね。これ、回収マラーノだったか、マラノという言葉あると思いますけれども、 こういう風なですね、非常にスパイとですね、スパイ暗殺謀略なんかもですね、どんどんやりますよ。目的のためなら、という風な、イエズス会にですね、イエズス会系統のですね、大学なんですよ。確か、ジョージタウン大学っていうのは。だから、こういうところからですね、出ているキャラクターであるですね、マイケル・グリーンさんの若彼氏頃の、カバ持ち、秘書をやってたのが小泉進次郎なんですよ。だからね、私小泉進次郎なんて信じてないんですよ。全く。ところがですね、テレビなんか見ればですね、やっぱりこの米国人がですね、米国とですね、韓国が入ってるんですが、これはっきり言うけど、小泉進次郎ですね、将来的には大統領にすることにおいて、日本のお金をですね、落ち目になっていく米国であるとかですね、中国、韓国、まあ特に韓国ということになりますけど、どんどん流すということの装置として小泉進次郎をですね、今、盛り上げております。持ち上げております。これをですね、将来日本の大統領にする、将来的には天皇制でも廃止してですね、大統領制にするというふうな形をですね、米国とですね、米国の内部におけるですね、いわゆる欧州のマフィアっていうか、その、まあだからここでですね、宗教勢力とかそういうものも出てくるんですが、軍事ファシズム勢力、独裁ファシズム勢力とつながったような方々、これとだから中国もつながっております。だからね、本当に同じことだっけってなったと思います。こんなことをね、あなたに言ってもね、もう半分以上ももう理解されてないから。だから私こんなことあんま言わないんだよ、普通は。誰も聞いてくんねえから。まあいいんだけど。だから小泉進次郎さんがね、大学出てすぐぐらいかな。カバ持ちしてたんですよ。小泉純一郎の息子、小泉純一郎がですね、米国の奴隷、そして韓国の奴隷もやっていたんですけれども、こういう方々のですね、息子をですね、使えば、つまり、総督府の総監の息子をですね、二代目に立てればですね、自分たちの言いなりになるだろうということで、これから落ち目になるということも分かっている米国帝国とですね、それの尻尾である韓国であるとか、中国の一部の親米派みたいな方々なんですね、米国派と言われる方々が、それに乗っかってるみたいな、こんな感じです。だから、操ることしか考えないんですよ、そんな風に言えば。だからここでですね、人類世界におけるですね、陰を始めた人たち、陰死という者たちがですね、大体どういうところに入ってんのかという。こういうことも含めて本当は言えばいいんだろうけど、まあ誰も聞かんからね。まあ私言わんのだが。だからね、あなただから関東に住んでんだ、知ってんだろお前。この人はね、こいつだと言いそうになった。いや腐ってもね、この人は。関東学院大学かなんかでしょ確か。関東学院大学ってどんな大学か知ってんでしょあんた。ね。私言いません。まあ偏差値が10ぐらい。いやとんでもないってことです。とにかく。名前書いたら入るんじゃないですか。ひどいこと言ってんな、俺。そういうところが出てきた人です。ただ、そのね、この小泉進次郎という人が、今4回目の、議員4期目ですか ?1 期目とか2期目とか3期目ぐらいの時からもですね、女遊びが非常にひどかった。これはですね、いわゆる日本の本当の情報を伝えると言われるです。言えるですね。ヤクザと暴力団と官僚の悪口ばっかり書いてるですね。朝日芸能であるとかですね。なんかそういうのあるでしょ。朝芸能、まあ、官邸機密票一切もらっておりませんから、だからですね、時々ですね、ポロッと本当のことが、出ます。普段はですね、風俗嬢がどうしたとかですね、ヤクザの構想がとか、そんなことばっかり書いてます。誰買ってんだろ、あれと。まあ、好きな人は好きなんですよ。朝芸能。ラーメン行ったら大抵ありますね。朝芸能って。やっぱ、売れる人には売れるんだなと。いろんなことを私考えたりするんだが。アナウンサーがね、大好きなんですよ。小泉進次郎さんは。で、アナウンサーとはですね、ね、付き合ってとか、やるだけやってですね、ポイ捨てみたいなこといっぱいやってるんですよ。まあ、本当かどうかはわからないですよ。ただ、とりあえず、朝日芸能なんかはそういうことを定期的に書いてましたよ。小泉進次郎がーとかって。で、今、滝川クリステルでしょ。私はだからですね、これ米国系だけじゃないんですよ、どう考えたって。だから、マイケル・グリーンさんとか CSIS とかですね、ジョージタウン大学とか、うんぬんとか行ったでしょ。イエズス会が行ったでしょ。キリスト教がですね、うんぬんって行ったでしょ。だからここにフランスの勢力とかも出てくるんですよ、やっぱり。フランスというかフランスの支配層の中の本当に一部の人たちというのは、つまり革命前のフランスの名家と言われる人たちが、自分たちがですね、いわゆるイエス・キリストの直系の子孫であるということを本気で信じてしまっているような人たちがいるんですよ。こんなもん当然ですね。後から勝手にそのように決めて過去の歴史にも適用したといういつものパターンなんですよ。で、そういう自分たちのですね、思想を、実はそれは事実なんだよ。これはこういうことあるんだよ。実はこっちは本当だったんだよ。というふうに人類自体を騙すためにね、ダン・ブラウンにですね、ダヴィンチコードを書かせたんですよ。で、そのことによってですね、ダヴィンチコードがもっともらしくですね、 なんだっけ、ルーブル美術館だっけ、なんかガラスのピラミッド立ってたろ、なんかああいうの。あれはですね、最後の晩餐とかにも象徴されているワイングラスあるぞ、逆三角形。逆三角形のですね、逆三角形はまず何を強調しているかっていうとですね、マリア様の、子宮なんですよ。何言ってんだお前。恥ずかしくねえかと思うけど。それを上向きにしたですね、ガラスのピラミッドをですね、持っているルーブル美術館というのはですね、それを受け継ぐ者、それを受け継ぐ国、神に選ばれた白い天使の国という意味がフランスにはある、と彼らは勝手に決めてるんですよ。そういうところの尻尾がですね、まあなんかバチカンであるとかですね、さっき言ったジョージタウン大学とか、その人類を支配する白い天使たちみたいな。そしてこの天使たちという、この天使という言葉そのものはですね、いわゆるですね、あなたはまあ知らないというか、エルランティといわれる勢力にですね、全部コントロールされてるわけです。まあいいや、今日は今回こんでいいや、もう政治的なこと全然言ってねえな。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。